ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。和歌山理科大学社会情報学科4年の鈴木遥です。
同じく石原優です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち和歌山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。本日は第1回目の放送ということで、まずは番組の紹介をしていきます。
この番組は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半まで30分間の放送です。第2土曜日は私たちが、第4土曜日は私たちの後輩が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
はい。
社会情報学科の学生、教授から卒業生まで幅広く出演する予定です。
なんか豪華な番組になりそうだね。
そうだね。
これから取材とか楽しみ。この番組ってメッセージとか募集してるんだっけ？
あ、そうそう。番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などメールや公式 Facebook で受け付けてます。
おお。アドレスは？
アドレスは momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてください。皆様のお便りお待ちしております。
お待ちしております。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済、法制社会、歴史文化、情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
早速社会情報学科紹介のコーナーに入ります。このコーナーでは理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
岡山理科大学は理工系の大学だから、文系の人は進路の対象にしていないかもしれないけど、なんと社会情報学科では理工系の学問が持っているさまざまなツール、特にコンピューターなどの情報機器を駆使しながら文系の学問領域に迫る、いわば文系情報系学科なんだよね。
理科大学からは想像もできない学科だよね。
社会情報学科にはビジネスの実務の習得とキャリアアップを目指した科目で構成されるビジネスキャリアアップ講座と、企業や行政などのさまざまなリスクに対応するためのリスク管理講座があって、将来情報に強いビジネスパーソンとして社会に出て活躍できる力を身につけることができるよ。
大学でこんなサポートしてくれたら本当に助かるよね。
すごく充実してるし。実際に社会情報学科ってどんな学生が多いかな？
社会情報学科は情報技術の習得に意欲的である人、社会の動向に敏感で常に社会の情報を冷静に分析できる人、文系理系を問わずさまざまな分野に関心を持っている人、他人と関わることが好きな人、コミュニケーションを大切にして学科のイベントなどにも積極的に参加する意欲を持った人がたくさんおるよ。
なるほどね。確かに大学にいっぱいいるかも。社会情報学科は文系の学科だよって名前聞いただけだと本当に文系なのかなって思うかもしれないけど、いろんなことを幅広く学びたい学生のために、社会情報学科は理系大学ならではの情報基礎科目とビジネスキャリアアップ講座などをベースに、情報処理、経済経営、法制社会、歴史文化の4つの構成に成り立っている岡山理科大学唯一の文系なんです。
改めて贅沢な学科だと思った。
さっき4つのコースがあるって言ったけど、その中でも私は法制社会コースに進んでいて、マスメディアのゼミに入っているよ。法制社会コースは政治や社会の動きに興味がある人におすすめのコース。マスメディアがもたらす社会意識の変化を研究するために、メディアが多様化する中で社会の動きに視点を置き、表現の自由の大切さや人権問題など 民主主義社会の課題を報道を通して考えています。それから現在の日本の政治や国際関係を学ぶために、日々変化する国内外の政治問題を題材に、現代という時代の特徴を捉え、そこから今後私たちの社会が取るべき道筋について研究しているよ。
なるほど。
ちょっと難しいこと言ったけど、法制社会コースは要するにマスメディアと政治問題、法律を中心に学んでいるコースになります。
でもはるかいつも楽しそうよね。
そうなんよ、私のゼミはみんな仲がいいし、いつもゼミとかではジェンガとか、ゼミの課題とかしながらいつも楽しいよ。でもユウのゼミも楽しそうよな。
楽しいよ。私は経済経営コースに進んで、今はマーケティングのゼミに入ってるんだけど、このコースは金融や会社の経営に興味がある人におすすめだよ。金融経済活動と企業戦略に関わる知識を学ぶために、金融経済概論をはじめとして経営戦略、財務戦略、社会的責任、技術革新などについて研究しているよ。また消費者行動やマーケティングを学ぶために、消費者や市場への対応に取り組む企業の活動についてマーケティング論や流通論を手がかりに研究しているコースだよ。
なんかそれもまた難しい感じがするな。でも実際私が1年生の時にマーケティングの勉強もしたんだけど、すっごい先生もユニークで楽しかった
よね。楽しいよね。
今まで自分たちが進んでるコースについて話してきましたが、社会情報学科にはあと2つ、情報処理コースと歴史文化コースがあります。歴史文化コースは歴史や民族など文化に興味があったり、学芸員や教員を目指している人におすすめです。道具や植物を研究し、古代の生活を知るために、戦士古代の道具においてその製作技術や使用方法を研究しています。また注目されている東アジアの歴史についても学んでるコースだよ。
そういえば年に何回か遺跡見学に行ったりかと思えば、海外に研究ばかり行っていつ日本にいるかわからない先生とかおるよね。
そうおるおる。なんかいつも真っ黒になって帰ってきたりとかな先生面白いからな。今後の収録でゲスト出演とかしてほしいけど、なんか日程とか大丈夫なんかな。
いや、会いたい時におらんからなんとか取材できたらいいね。
そうなんよな。あとそれからもう一つ、社会情報学科でも重要な基礎になるコースがあるよね。
4つ目のコースは情報処理コースで、このコースは情報の基礎をしっかり身につけたい、情報に関わる仕事がしてみたい人におすすめのコースだよ。社会で発生している問題に対してデータ解析などの統計的手法とコンピューターをツールにして、その解決の手立てを考察、開発しているよ。
データ解析、統計、コンピューターってまたこれもなんか難しそうで苦手だなと思ったけど、実際先生が個人の能力に合わせて丁寧に指導してくれるから、私も大学入ってからパソコンにはすっごく強くなった。
そう私も高校の時にも情報は勉強してたけど、社会情報学科に入ってからますます得意になった気がする。社会情報学科では紹介した4つのコースで高度な情報スキルを習得しつつ、多彩な文系分野の中から自分の興味に合った専門を学習研究していくことができるようになってるんだよね。入学後は自分の興味や関心に応じてどのコースのどの科目でも自由に講義を選べます。入学してからも幅広い選択肢の中で将来を決めていくことが可能です。
私今はマスメディアのゼミに入ってるって言ったけど、これまで経済経営の授業も情報の授業もたくさん受けてきたから本当に自由だと思う。
それだけ自由に学びながら社会情報学科は資格も いろいろ取れるよね。
そういろいろ取れますよ。社会情報学科では学科の専門科目を履修単位取得するだけで取ることができる資格が5つもあって、社会調査士、情報処理士、上級情報処理士、ビジネス実務士、社会調査アシスタントがあります。それ以外の 資格取得ができる岡山理科大学専用のウェブ講座もあるからすごく便利だよね。
そうですね、私も勉強して簿記とファイナンシャルプランニングの資格取った。
ゆうちゃん優秀だな。それだけ資格があったら就職活動にも活かせたんじゃない？
そうそう、活かせたよ。今の就職活動は企業側優位になってるから、就職活動が厳しくて1年間くらい就職活動を行うことが一般的となってるよね。就職活動が長期間になって自信がなくなったり焦ったりすることもあるけど、諦めることなく挑戦し続ければほとんどの場合先輩方も満足のいく企業から内定を獲得できているから心強いよ。
ほんと心強い。さっき少しゼミの話したんだけど、社会情報学科では3年生からゼミに配属となって、ゼミ担当の先生から2年間各学生の状況を把握して個別に指導してもらえるようになってるよね。
そうそう。
それからゼミだけじゃなくって3年次生を対象にした就職対策講座も毎年行っていて、エントリーシート作成の指導から本番さながらの模擬面接まで行ってくれるよね。
そうだね、模擬面接とか緊張したけど やってみて本当に自信になったからよかったね。
ほんま
あ、そうそう、2010年度からは内定が出ていない就職活動中の4年次生を対象に、これまでの就職活動の振り返りとメンタルケアを重点的に就職支援講座も開いてくれてます。
はい、
それぞれの希望業種希望職種に合わせて指導してくれるよ。
ということはつまり
社会情報学科は幅広く勉強できて就職に強い学科ってことかな。
おー、なんか社会情報学科って本当に何から何まで贅沢な学科やな。リスナーの皆さん、社会情報学科の魅力を少しでも分かっていただけたでしょうか。もっともっと社会情報学科のことを知りたいなと思った方は、これからも番組を要チェックしていただきたいなと思います。また社会情報学科の魅力がたっぷり詰まった岡山理科大学社会情報学科のホームページや公式 Facebook もありますので、ぜひご覧ください。
本日は初回ということで社会情報学科全体の紹介をしましたが、次回からはコースや研究室についてピックアップして紹介していきます。
キャンパスナビゲーション、
続いてはこの番組第2土曜日のオリジナルコーナーです。おしゃれな社会情報学科の学生を見つけてキャンパスライフに密着取材します。名付けて社会情報キャンパスライフのコーナー。初回の今日は私と同じくパーソナリティを務めます石原優ちゃんのキャンパスライフに密着します。
はい、
早速なんだけど、優は西大寺高校商業科出身だよね。
うん、
商業科出身なのになんでこの社会情報学科を受けようと思ったの？
私はもともとマーケティングを勉強したいって思ってたんだ。でも大学は普通科出身の人が行くイメージだったから、商業科出身の私が講義についていけるか不安や迷いもあったんだよね。
あ、そういう迷いがあったんか。でもなんで社会情報学科にしたの？
迷ってた時にオープンキャンパスに行って講義を体験してみたら面白くて、それに社会情報学科は商業科出身の人も多いって聞いたから私も来てみようかなって思ったんだ。
おい、
実際に社会情報学科の講義を来てみたら高校で学んできたことはあまり関係ないから、高校の出身学科って関係ないんだって思った。
確かに関係はあるようなないような。講義以外だったらいつもどんなことしてる？
私はバンドサークルに入ったよ。
おー、かっこいい。
担当はベースで、季節ごとにライブハウスでライブしたり、学祭は教室を借りて自分たちでステージを組んだりしたよ。
でもお金とか大変なんじゃないかな。
でも大学1年生の時から飲食店でアルバイトをしてて、アルバイトで稼いだお金はサークル以外のことでも使ったよ。友達と旅行したり洋服を買ったり趣味に使ったり、もちろん貯金も。はるかと旅行も行ったよな。
そう福岡とかな。
そう
神戸とかもういっぱい行ったもんな。もう行き過ぎてなんか若かったって感じになったもんな。
また行こうな。
それから他に学校でしてることとかある？
さっきちょっと触れたけど、私マーケティングのゼミに所属していて、今は卒業研究してます。所属しているゼミでは3年生の時に岡山まちづくりをテーマに、どのようにしたら岡山を盛り上げられるか考えてアイデアコンテストに応募したりしたよ。いろんな岡山の魅力的な部分を本当に新しく知ることできて、すごい前よりもっと岡山が好きになった気がする。
うーん、岡山いいとこだもんね。趣味は
車でドライブすること。
男みたい。
一人でドライブするのも好き。
うん、
でも私方向音痴だから自分でも若干心配なんよ。
ユウの方向音痴はな、ほんまこれでなんかタクシーの運転手になりたいとか言うから、ほんまびっくりするからな。
それは言ったらダメな
の。まあではここからはこのコーナー独自に、そして勝手にアンケート調査をしたいなと思いまして、毎回この番組に出演してもらった学生に学校に関して何点か質問しちゃいます。今回は引き続きユウにアンケートをします。
はい、
まずは1つ目の質問、社会情報学科でもし新しい講義ができるとしたらどんな講義をしてみたいですか？
私はマーケティングを学んでるから、
うん、
実際に自分たちで開発をして販売するといった体験型の講義があれば面白いなって思う。
なるほど。
やっぱり座学も大切だけど、こういった経験もできたら楽しいと思う。何を開発して、どのようにすれば売れるだろうって考えるだけでもワクワクするよね。
楽しいと思う。例えばどんな商品を開発したいとかある？
私チョコが大好きだから
試食になるよりもな、試食に
どのパッケージで売ろうかとか考えたりしてみたいかな。
なるほどね。早速2つ目の質問なんだけど、学食はいつもどこを利用してますか？
学食は理大には全部で6つあるから、どこ行こうかなっていつも
迷うな。ほんまどこもなんか人もいっぱいいるしな。
そうそう、でもやっぱりタンポポが日替わりとかあるし、メニューは豊富かな。どこの食堂に共通して言えるのは量が多いってことよな。
まあほんま、いやボリュームありすぎって感じになるもんな。タンポポはガラス張りだし結構おしゃれよな、大きいし。
そうそうそう、
ちなみに学食の値段ってどれくらいなら食べる？
400円前後かな。
そうよな、まあ、500円までぐらいになるよ な。それから学食であったらいいなって思うメニューは？
私サーモンがすごい好きだから、
うん、
サーモン丼が欲しいな。
もう寿司や寿司や、
切実に。
マヨネーズいっぱいかけてって感じよな。美味しそう。まあでもあったら自分も食べると思う。
提案しようか、タンポポに。
これを開発？
開発
これを開発しようか。3つ目の質問で、理大でこれからなんか新しい施設ができるとしたら、なんかあったらいいなって思うものありますか？
展望台やコインを入れて覗いたら遠くが見える望遠鏡が欲しいなって思う。
ああ、なるほど。
理大は山の上にあるからすっごい眺めが良くて、夜景も綺麗よね。
ほんまほんま、結構有名なんよな。
そうそうそう、みんな来たりしたり。
そうそうそうそう、なんか理大の夜景って、え、大学みたいな感じ言われて、そうそうそう、めっちゃなんかスポットじゃんみたいな感じに言われる。言われる。
デートスポットな。
いやいや大学で。
スカイテラスっていう場所が、
そうそうそうそう、
眺めがいいよな。でそこが岡山の街を一望できるからすごいお気に入りで、
ほんまほんま、
そこに展望台や望遠鏡ができたら、もっと満喫できるかなって思う。
確かにないもんな今。
ないな、
うん、
大学内で岡山の街を眺めれるなんて素敵だと思わん？
いやいや、ちょっとロマンチックすぎるわ、ほんまに。でもまあ大学でなんか全部済んだら、ラッキーみたいな。
そこ。
最後の質問で、社会情報学科でしたいイベントはありますか？
修学旅行とかあったら楽しそうだなって思う。
あー、大学ってない
ない
か。
ないよな。ゼミ旅行とか恒例であったりするけど、
そうなんよな、
科全体っていうのがなくて、違うゼミの人と交流する機会があんまりないなって感じるから。
そうな、2年までって感じになるけど、
そうそうそう、
実際なんか講義とかバラバラだしな、みんなが集まるってなったら
ないよな。
1
年の最初に1泊2日の研修あるけど、入学したてでドキドキだったの今でも覚えとるわ。
緊張してたもんなお互い。
それ以来全員が揃う行事ないからみんなで旅行したいな。
まあでも社会情報学科は毎年ソフトボール大会もしてるから、
そうそう、
まあなんかそんな感じで、
うん、
なんかまあスポーツ絡めたり、うんうん、まあ、旅行もいいと思う、
うん、
いや本当にいろんな回答が来ました、ありがとうございます。では最後にゆうから社会情報学科の魅力を伝えてくれますか。
はい、社会情報学科の魅力は本当にたくさんあります。先生と生徒の距離がすごく近いこと、他学科と比べると実験がないため自由に使える時間が多いこと、幅広くさまざまなことを学ぶことができるので自分が学びたいと思うものに出会えること、文系でありながら情報系にも強くなること、もう述べ出したらキリがないのでこの辺で一番はやっぱり楽しいことですね。
これからどんどん伝えていきますって感じですね
そうですね、
はい、いや本当に前半と後半で本当に社会情報学科の魅力をいっぱい紹介できて、
うん、
なんか本当に改めて楽しい学科だね。
ね。
それではここでもう一曲お聴きください。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済法制社会歴史文化情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム、理系の中の唯一の文系岡山理科大学社会情報学科、まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてきました。本日は番組の前半に社会情報学科の紹介を、後半で社会情報キャンパスライフをお送りしました。ゆうちゃん、やってみて初回どうでしたか。
そうですね、
ですね
すごい難しいなと感じました、
うん、
放送もすごい初めての収録でもう緊張してガチガチだったと思うんですけどでも楽しめてやれたから良かったかなって思います。
はい、
社会情報学科って魅力がたくさんあるんだなってすごく感じたので、今日伝えきれなかったこともどんどんこれから伝えていきたいと思います。
私たちはあと半年で大学を卒業なんですが、それまでにたくさん社会情報学科の魅力を紹介していきたいなって思います。私の感想としては一言で本当に緊張しました次からはもっと楽しくしたいなと思っています。まあ初回から社会情報学科のことを本当にいっぱい話せて楽しかったです。ちょっともう満足ですね。
いやいや、これから
そうですよね、はい、頑張ります。
頑張りましょう。
とここで社会情報学科からのお知らせがあります。8月3日土曜日と4日日曜日に岡山理科大学オープンキャンパスがあります。社会情報学科では学科体験イベントや入試相談コーナーを設けておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。
そして次回の放送は7月27日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。